聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第16編7節から11節。私は主をたたえます。主は私の思いを励まし、私の心を世ごと諭してくださいます。私は絶えず主に相対しています。主は右にいます。私は揺らぐことがありません。私の心は喜び、魂は踊ります。体は安心して憩います。あなたは私の魂を黄泉に渡すことなく、あなたの慈しみに生きる者に墓穴を見させず、命の道を教えてくださいます。私は御顔を仰いで満ちたり、喜び祝い、右の御手から永遠の喜びをいただきます。新約聖書マルコによる福音書第16章1節から8節。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐ墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って、弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、主イエスキリストの復活を喜び祝うイースターの日を迎えました。先週1週間、私たちは受難週を歩み、主イエスが罪人である私たちの救いのために苦しみと死を引き受けてくださったことを覚えてきました。十字架につけられて死んで葬られた主イエスを、あなたがこの週の初めの日の朝復活させてくださったことを心から感謝いたします。あなたはこのことによって私たちにも復活の命、永遠の命を約束してくださいました。そのことを喜び感謝するこの礼拝に、聖霊なる神様がご臨在くださり、御言葉を語りかけ、恵みの御業を行ってください。また聖餐の恵みに預かることができることをも感謝いたします。洗礼によってあなたの民とされた者たちが、主イエスの御体と御血とに預かり、キリストの体の枝として歩んでいくことができますように。まだ聖餐に預かることのできない方々が洗礼と導かれ、共に聖餐に預かる日が来ることをあなたが導いてください。このイースターの礼拝に、この1年の間に天に召された教会員のご遺族をお招きしています。18名の方々がこの1年で亡くなりました。あなたがそれらの方々をお一人お一人をあなたの民としてくださり、それぞれの人生を導き、恵みを与えてくださったことを感謝いたします。それらの方々から残された信仰の遺産を、私たちがしっかりと受け継いでいくことができますように。そしてご遺族のお一人お一人に、あなたの慰めと祝福と導きとを与えてください。また本日は午後に 2019年以来5年ぶりに墓前礼拝を行うことができることを感謝いたします。それぞれの墓地に埋葬されている多くの信仰の先達たちをあなたが導いてくださったことを感謝いたします。その方々を覚えつつ行われる墓前礼拝を祝福してください。そして本日をもって2023年度が終わります。この年度あなたがこの群れを支え導いてくださってコロナ禍からの解放を与えてきてくださったことを感謝いたします。2024年度を主の復活の喜びのうちに歩み出します。コロナ禍からの教会の再建をさらに推し進めていくことができますように。この3月をもっていろいろな働きまた教会における奉仕を終える方々にあなたのねぎらいを与えこれからの歩みを導いてください。4月から新たにいろいろな働きを担っていく者たちを祝福し必要な賜物を十分に与えてください。この年度変わりの時生活の変化を迎える者たちをあなたが守り支えてください。この地で新たに生活を始める方々がこの礼拝へと導かれてあなたの御言葉による支えを与えられて新しい生活を築いていくことができますように。今年私たちはこの教会の創立150周年を記念しようとしています。いろいろな記念行事が計画されておりまもなくそれが始まります。あなたが150年にわたってこの教会を守り導いてきてくださったことを覚えて感謝するとともに今私たちがこの教会へと招かれている恵みを覚えあなたのご委託に応えてキリストの体である教会を築き福音を力強く述べ伝えていくことができますように。あなたがこの群れに新しい方々をも使わせてくださって共にあなたを礼拝する喜びに預かっていくことができますように導いてください。このイースターの日をしかし病気や怪我の苦しみの中で迎えている方々にあなたの癒しと慰めとを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々を守り支えてください。介護施設で生活している方々に平安がありますように。この時も家族の看病や介護に当たっている者たちを支えてください。それらさまざまな事情で礼拝に集うことができずにいる方々を守り共にいて導いてください。また今日初めてこの教会の礼拝に来られた方々、教会の教えや聖書の教えへの興味や関心を持って集われた方々を、あなたが恵みによって迎え入れ、あなたを礼拝して御言葉を聞いて歩むことの喜び幸いを味わい知っていくことができますように。教会学校も年度の変わり目を迎えています。この1年間のあなたの守りと導きを感謝いたします。新年度も多くの子どもたちと保護者の方々が礼拝に集い、あなたの御言葉によって養われていくことができますように。またこの地にある多くのキリスト教学校の一つ一つをあなたが祝福してください。それらの学校を卒業した人たちが、教会の礼拝においてあなたと共に歩み続けていくことができますように。共に礼拝を守っている諸教会のイースターの礼拝にあなたが臨み、主イエスの復活の恵みが諸教会を通して全世界に力強く告げ知らされていきますように。また伝道者の養成にあたっている東京神学大学において今週入学式が行われます。19名の者たちをあなたが新たに召し学ばせてくださることを感謝いたします。どうぞ東京神学大学の歩みを守り支えてください。私どもの群れの佐藤淳神学生も4月より最終学年を歩み始めます。あなたが伝道の場へと使わせてくださることに向けてしっかりと備えていくことができますように。私たちが祈りを持って支えていくことができますように。能登半島地震の被災地の人々をお守りください。地域の再生復興が導かれていきますように。 そしてその地であなたを礼拝しているいくつかの教会をあなたが支え、教会堂を失った教会の再建への歩みを導いてください。ウクライナやガザ地区において続いている戦いによって多くの者たちが傷つき命を失っています。戦いをやめ平和を築くことができますようにあなたが導いてください。特に国々の政治の責任を担っている者たちに誠の知恵と勇気とを与えてくださいますように。そしてあなたがこの世界と私たちとを愛し導いてくださっていることを信じて、私たちが忍耐強く祈り続けていくことができますよう導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。本日はイースター、主イエスキリストの復活の記念の日です。金曜日に十字架につけられて死んだ主イエスは、足掛け3日目のこの日曜日の朝に復活なさいました。それは聖書に語られている数々の奇跡の中で最大のものです。人間の常識では考えられない、ありえないことです。そんなことを本当にあったとはとても思えない、だから信じられないという人も多いでしょう。それを信じている者たちだって、それがあり得ると思うから信じているわけではありません。こんなことはあり得るのかあり得ないのか、そういうふうにいくら考えていてもそこからは何も生まれません。そもそも聖書は主イエスの復活が本当にあったのだと読むものを納得させるために書かれているのではないのです。ですから主イエスの復活はあったのかなかったのか、そういう問いへの答えを求めて聖書を読んでいってもそれは得られません。聖書が語ろうとしているのはそれとは別のことです。自分の関心や問いへの答えを聖書に求めていく前に、聖書が語ろうとしていることを正しく読み取ることが大事です。本日はマルコによる福音書第16章において聖書が主イエスの復活ということをどのように語っているのかを聞き取っていきたいと思います。その上でそれを信じるかどうかはそれぞれが決断すればよいのです。主イエスは金曜日の午後3時過ぎに十字架の上で死なれたとマルコ福音書は語っています。ユダヤの暦では日没から新しい日が始まりますから、主イエスが亡くなってから次の日である土曜日、つまり安息日が始まるまであまり時間がありませんでした。それで主イエスの遺体は急いで墓に葬られたということが15章の終わりのところに語られていました。主イエスの死を遠くから見守っていた数名の女性たちがその埋葬をも見届けました。16章の一節にマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメと語られているのがその人たちです。で、彼女たちは安息日が終わるとイエスに油を塗りに行くために香料を買ったとあります。金曜日の夕方に主イエスの遺体を埋葬した、その時には安息日が迫っていたので香料を含ませた油、香油を塗ることができなかった。だから改めて遺体に香料を塗って埋葬を丁寧にやり直そうということです。主イエスのことを深く愛し慕っていた彼女たちはそのように思ったわけです。で、そのために土曜日の日没に安息日が終わり、買い物に行くことができるようになるとすぐに香料を買い求めました。しかし遺体に香料を塗ることは夜にはできなかったので、夜明けになるのを待ちかねて墓に行ったのです。週の初めの日の朝ごく早く日が出るとすぐ墓に行ったと二節にあるのはそういうことです。 しかし彼女たちには心配なことがありました。主イエスの墓は大きな石で塞がれているのです。その石を自分たちだけで転がして墓の中に入ることはできそうもない、どうしようと話しながら墓に行ったのです。彼女たちは主イエスが金曜日の夕方に亡くなって以来、深い喪失感を覚え、悲しみと絶望の中にいました。そして主イエスのために何かをしたい、そうしないとその悲しみや絶望に飲み込まれてしまいそうだったんです。でももはやできることは遺体に香料を塗って丁寧に埋葬をし直すことぐらいです。だから彼女たちは安息日が終わり、そして夜が明けるとすぐに墓に行ったのです。石を取り除けるあてもないのに出かけていった、そこにじっとしていたらば悲しみと絶望とに押しつぶされてしまいそうになっている彼女たちの思いが現れていると思います。しかし夜明けに墓に行ってみると、入り口を塞いでいた非常に大きな石はすでに脇に転がしてありました。そして墓の中には白い長い衣を着た若者が座っていました。それは天使でしょう。でその若者天使は、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない、ご覧なさい、お納めした場所であると言ったのです。つまり天使は彼女たちに主イエスの墓が空っぽであることを見せ、主イエスは復活してもうここにはおられないと告げたのです。福音書によっていろんな語り方は違いがありますけれども、聖書がこのイースターの日の朝の出来事として語っているのは基本的にこのことです。どの福音書も日曜日の朝早く墓に行ってみたら、墓を塞いでいた石は取り除けられており、墓の中に主イエスはいなかった、そして天使が主イエスの復活を告げたと語っているのです。つまり聖書が語っている主イエスの復活は、主イエスの遺体が次第に息を吹き返してムクムクと起き上がったという話ではありません。主イエスはもはや墓の中にはおられなかった、それがイースターの朝の出来事です。つまり聖書が語ろうとしているのは、主イエスの遺体がゾンビのように生き返ったということではなくて、主イエスの死を嘆き悲しんで墓に行った人々がそこに主イエスがおられないことを見出した、そして天使がその人々に主イエスは復活したと告げたということなのです。特にマルコ福音書はそのことだけしか語っていません。でこのあとこの女性たちの前に復活した主イエスが姿を現したということがこの福音書には語られていないのです。最後の8節は、婦人たちは墓を出て逃げ去った、震え上がり正気を失っていた、そして誰にも何も言わなかった、恐ろしかったからであるとなっています。主イエスの墓が空であることを見出して、で天使に主イエスの復活を告げられた彼女たちは、それによって主イエスが復活したことを喜んだのではなくて、むしろ恐ろしさに震え上がり、その場を逃げ去ったのです。それで終わってしまうのではちょっとということで、この後に記されている結び1とか結び2という2種類の結びが後から付け加えられたようです。そこには復活した主イエスが彼女たちや弟子たちに姿を現したこと、また主イエスが弟子たちを全世界へと派遣して主イエスによる救いが述べ伝えられていったことなどが語られています。他の福音書に語られていることがこれらの結びの素材となったのでしょう。しかしマルコ福音書はもともとは この8節で終わっていたのです。このことはとても大事な意味があると思います。イースターの日の朝、主イエスを心から愛し慕っていた女性たちが墓に行って、主イエスの墓が空であることを目撃して、そして天使から主イエスの復活を告げられた。しかしその人たちも主イエスが復活したことが分からなかった、信じられなかったのです。主イエスの復活を喜ぶどころか、むしろ恐れてその場から逃げ去ったのです。イースターの出来事はこのように、そう簡単に喜びとして受け取られるようなことではないのです。むしろそれは人間の常識を打ち砕かれる、わけのわからない、到底考えられないことであって、それに触れた者は恐れてその場を逃げ出したくなるようなことなのです。ですから復活など到底信じられないという思いは聖書に照らしても正しいのです。神様は全能で何でもおできになるのだから、主イエスの復活だってありえるというのは一見信仰深い考え方のように見えますけれども、実はそれは聖書が語ろうとしていることとは違うんです。でしかしもちろん恐れて逃げ去っただけでことが終わってしまったわけではありませんでした。まあ、他の福音書あるいは使徒言行録が語っているように、復活した主イエスは恐れて逃げ去った彼女たちやあるいは弟子たちに出会ってくださった、ご自分が生きておられることを示してくださいました。そしてその人々に聖霊が下って教会が生まれて、その教会を通して主イエスによる救いの知らせが全世界に広げられていったのです。まあ、だから私たちは今日こうして主イエスの復活を喜び祝っているのです。それは今日のこのイースターだけではありません。週の初めの日である日曜日は主イエスの復活の日です。復活した主イエスと出会った人々はその日に集まって主イエスの復活を喜び感謝して神を礼拝していったのです。つまり私たちは毎週の日曜日の礼拝において主イエスの復活を喜び祝っているのです。復活して生きておられる主イエスが毎週の礼拝において私たちにも出会ってくださり、私たちを恐れて逃げ去るものではなくて、主イエスの復活を信じて主イエスと共に生きるものとしてくださっているのです。つまり教会は復活して生きておられる主イエスの御業、そして聖霊の働きによって存在しており、私たちの信仰も生きておられる主イエスとの出会い、そして聖霊の導きによって与えられているのです。で、この主イエスとの出会い、そして聖霊の導きによって私たちは主イエスを、その復活を信じることができます。で、その出会いが与えられる前は復活など信じられない、わからないというのが当然なのです。主イエスを愛し慕っていた人たちですら、天使から主イエスの復活を告げられても信じて喜ぶのではなくて恐れて逃げ出したのです。つまり主イエスの復活は主イエスを心から愛している信仰深い人たちならば信じることができるけれども、信仰が足りない疑い深い者たちはそれを信じることができないというような事柄ではないのです。マルコ福音書はそのことをはっきりと示しているのです。ということは私たちは主イエスの復活を疑わずに信じる、そういう信仰深い人になることを求められているのではないということです。主イエスの復活は私たちの信仰深さとかいわゆる経験さによって分かることではないのです。それは復 活して生きておられる主イエスが出会ってくださることによってこそ分かること、信じることができることです。いや、それによってしか復活を信じることはできないのです。つまり私たちが追い求めていくべきなのは、復活を信じることができるような信仰深いものになることではなくて、生きておられる主イエスがこの自分に出会ってくださることなんです。そのことが礼拝において聖霊の働きによって起こります。それを求めて礼拝に集う中で、私たちは主イエスの復活を信じるものとされるのです。ですからマルコ福音書には、生きておられる主イエスとの出会いによって復活を信じるものとされる前のことまでが語られています。ですからこの福音書だけで主イエスの復活を信じることができるようにはならないでしょう。それには他の福音書も、あるいは、聖書全体を読むことが必要なのです。でしかしこのマルコ福音書にも主イエスの復活がどれほど大きな恵みなのかは語られています。そのことを見ていきたいと思います。で繰り返し申してますように、あの女性たちは主イエスのことを心から愛し慕っていました。だから主イエスが十字架につけられて殺された、そのことによって大きな悲しみ、喪失感、絶望を覚えていたのです。彼女たちは主イエスのために何かをしたいと思って香料を買い、それを主イエスの遺体に塗って丁寧に埋葬し直そうとしていました。それは主イエスのことを本当に愛し感謝し慕う思いによることですが、しかしその思いによって彼女たちがしようとしていたのは、要するに葬りです。葬りというのは、死んだ人の遺体を丁寧に墓に納め、その墓でその人のことを偲んでいくためになされます。それはその人への深い愛による行為ですが、しかし同時にその人の死を受け入れるための行為でもあります。その人はもう死んで墓に納められて、過去の人、自分の思い出の中の人となった。葬りによって私たちはそのことを確認する、つまり愛する人の死を受け入れるのです。ですから葬りにおいて私たちを支配しているのは死です。死の支配を受け入れて、今後はその墓でその人のことを思い起こしていくしかない、その区切りをつけるためになされるのが葬りなのです。彼女たちがあの朝しようとしていたのもそういうことでした。主イエスは死んでしまった、もうお会いすることができない、その悲しみ絶望の中で埋葬葬りを丁寧にし直すことによって、死の力が主イエスを支配した、そのことを受け入れて歩み出そうとしているのです。それしかできないのが私たち人間です。死の支配を逃れることができる人は一人もいないのですから、それを受け入れて、それと折り合いをつけて生きていくしかないのです。で、このイースターの朝に起こったのは、主イエスを葬ったはずの墓が空だったということです。そして天使が、あの方は復活なさってここにはおられないと告げたのです。主イエスが復活したということがそれで分かったわけではありません。しかしそこで確かに示されたのは、死者を葬る場所である墓に主イエスはおられない。私たちが主イエスを探すべき場所は墓ではないということです。主イエスは墓に葬られた過去の人、人間の思い出の中にのみ存在する人になってしまったのではない。つまり 死の支配のもとにはいないということを空になった墓は示している。私たちが主イエスと出会うことができる場は死が支配している墓ではないということをマルコ福音書は語っているのです。それでは主イエスと出会うことができるのはどこか、そのことを天使は語っています。それが七節です。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。主イエスと出会うことができる場はガリラヤだと天使は告げました。ガリラヤは弟子たちやこの女性たちがもともといたところ、彼女らはガリラヤにおいて主イエスと出会い、主イエスに従って歩み出したんです。彼らの信仰の原点がそこにあると言ってもよいでしょう。そのガリラヤからエルサレムまで主イエスに従ってきた彼らは、今主イエスの十字架の死によって深い悲しみの中で途方に暮れています。主イエスこそ救い主だと信じて希望を持って従ってきたのに、その歩みは全て虚しかった、失敗に終わった。主イエスの死によって彼らはそういう深い挫折の中にいるのです。そのように人生に挫折して希望と目的とを失った彼らはガリラヤに帰るしかありません。それはいわゆるこうなりなとげて故郷に錦を飾るというのとは正反対のことです。失敗して挫折して希望を失ってすごすごと人目を避けるように戻っていくしかないのです。しかしそのガリラヤに主イエスがあなた方より先に行かれる、そこでお目にかかれると天使は告げました。挫折して絶望してすごすごと帰っていくその先に主イエスが先に行って待っておられる、そこでもう一度出会ってくださる、そしてもう一度新しく歩み出させてくださるんです。主イエスの復活とはそういうことなのだとマルコ福音書は語っているのです。しかもそこでもう一つ天使は女性たちに、さあ行って弟子たちとペトロに告げなさいと言いました。弟子たちは主イエスが捕らえられた時にみんな逃げ去ってしまいました。主イエスの十字架の死を遠くから見守っていたのも、またその埋葬に立ち会ったのも、そして今丁寧に埋葬をし直そうとして用意を整えて墓に来たのも弟子たちではなくてこの女性たちです。しかし主イエスを見捨てて逃げ去ってしまった弟子たちにも、主イエスはあなた方よりも先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれると天使は告げているのです。そしてそこには弟子たちとペトロにとあります。ペトロは弟子たちの一人であり、その筆頭です。弟子たちにといったらその中にペトロが含まれているのは当然です。それなのにあえてペトロにと言われているのは、ペトロが主イエスが捕らえられた時にただ逃げ去ってしまっただけではなくて、あの大祭司の屋敷で主イエスが裁かれている時にその中庭で様子を見ていて、そこであなたもあのイエスの仲間だろうと言われて三度そんな人は知らないと主イエスとの関係を否定したからでしょう。ペトロは逃げ去ってしまっただけでなく、むしろ積極的に主イエスなどとは関係ないと三度にわたって断言したんです。逃げ去ってしまった弟子たちはもちろん 主イエスを知らないと言ってしまったペトロはなおさら、ただ人生に挫折したというのではなくて、取り返しのつかない大きな罪を犯したのです。その絶望の中でガリラヤに帰るしかないんです。しかし主イエスはその彼らよりも先にガリラヤに行って、そこでもう一度出会ってください。それは彼らの深い罪を許して新しく歩み出させてくださるということです。主イエスの復活とはそういうことなのだとマルコ福音書は語っているのです。でこれらのことは、だから主イエスは確かに復活したのだと言えるようなことではありません。私たちが主イエスの復活を信じることができるようになるのは、復活して生きておられる主イエスが出会ってくださることによってです。それが起きるのはガリラヤです。私たちが人生の挫折や苦しみ悲しみ、また自分の深い罪によって絶望して、もうどうにもならないという思いですごすごと帰ってゆくガリラヤで、生きておられる主イエスが私たちと出会ってくださるんです。主イエスはそのガリラヤに私たちよりも先に行って待っていてくださるんです。私たちにとってのガリラヤ、それはこの主の日の礼拝です。礼拝こそ私たちの信仰の原点であり、また私たちが苦しみや悲しみ、罪による絶望の中で帰ることができる唯一の場でもあります。私たちはいろいろな苦しみや悲しみ、挫折、そして罪を抱えて、ようやくの思いで礼拝にたどり着くのです。その私たちを復活して生きておられる主イエスが待っていてくださり、出会ってくださるのです。この礼拝において私たちは主イエスによる罪の許しの恵みに預かり、誠の慰めを与えられて、生きておられる主イエスと共に新しく歩み出していくのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、主イエスキリストの復活を喜び祝うこのイースターの礼拝に招いてくださり、あなたの御言葉を語りかけてくださり感謝をいたします。私たちはあなたに背き逆らっているものであり、弟子たちのように主イエスを見捨てて逃げ去ってしまうものでもあり、またペトロのように主イエスとの関係を否定してしまうような罪深いものです。そのような私たちの罪の中で、あなたはその主イエスはその全ての罪を背負って十字架にかかって死んでくださり、そして父なる神がその主イエスを復活させてくださいました。その出来事は私たちの信仰によって起こったわけではないし、私たちが何か良いことをしたから起こったわけでもない。ただあなたの恵みによって与えられているものです。あなたによって生きている主イエスが私たちと出会ってくださることによってこそ、私たちはその復活を信じ、主イエスと共に新しく歩んでいくものとされます。その大いなる恵みをどうぞ私たち一人一人に与えてください。そのあなたとの主イエスとの出会いが与えられる場として、私たちにこの礼拝がガリラヤとして与えられています。さまざまな苦しみや悲しみ、また罪による絶望などを変えながら、この礼拝にたどり着く私たちをどうぞあなたが迎えてくださり、出会ってくださり、新しく生かしてください。そのような恵みを主の日の礼拝ごとに新しく受けながら歩んでいくことができますように。2023年度終わり、24年度を歩み出そうとしています。どうぞ新しい歩みをあなたが導いてくださり、常に主イエスとの出会いを与えられながら、一歩一歩あなたが備えてくださっている道を歩み続けていくことができますように導いてください。 主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。